皆さんおはようございます。先日は、宇治に住んでおります私の方に、教会の方から温かいお便りのクリスマスカードを、素晴らしいクリスマスカードをいただきまして、本当にありがとうございました。不思議なことがありました。筑紫野南教会からのクリスマスカードだって言って裏を見ましたら、住所が書いてありましたけども、2枚綴りになっておりまして、剥がしてみましたら、2つのお手紙が私のところにやってきまして、1つは のぞみ教会の亀井先生、亀井先生の、クリスマスカードと私のカードが裏ののり作りのところでぴったり一つになってて、そしてそのまま私のところにやってきましたんで、ああ郵便局も慌てとるんやな今頃って、ね、今からなんかあれだってんで、初めての経験でした。日本の郵便局で2枚重ねになってそのまま来たっていうのがあって、不思議なことがあるもんだって、亀井さんは多分、気づいていらっしゃらないけど、宇治から私が投函いたしましたんで、宇治から来たクリスマスのカードだということになると思うんですけども、不思議な経験をしました。本当にありがとうございました。世の中が、先ほどのお祈りの中にありましたけども、いろんな厳しい状況の中にあって、礼拝をするっていうこと自体が厳しいような状況が今も続いています。早くこのような状況が、解消されることを本当に願うものですけれども、そのような中でもこの礼拝が行い得ること、そしてまた、この礼拝を覚えながら病床やいろんなところでつながりの中にあって、目には見えませんけども主にあるつながりの中で今日この礼拝が行われるということを重ねて感謝したいと思います。そして、コロナをはじめとする病床にいる方々、そしてその方々に日夜付き添ってくださっている医療従事者、そしてその方を支えてくださっている方々に本当に感謝する、そんな思いをこの礼拝の中で私たちも覚えて礼拝を捧げていきたいと思っています。今日は、アドベントの時で、僕はこの教会に招かれるようになってから、1時間ほど前に来ますと、いつもここで教会学校をやってまして、小さなお子さんたちがいます。それで、お子さんたち、このお子さんたちにいつか分かるようなお話でクリスマスのお話をしたいなということを願っていました。でそんな意味で今日は、申し訳ありませんけども、あるいはある人たちは喜びかもしれませんけども、小さい子どもの心になって、あるいは若い心に戻ってくださって、私のお話を聞いていただくと大変ありがたいなと思っています。私は小さい子どもにクリスマスの意味って何だろうかっていうことを考えてもらいたいと思ってますので、どうぞそのことをお汲み取りください。このアドベントのクリスマスには初めて参加した人がいらっしゃるかもしれません。ずっとこの教会へ、いや若い時からこの教会に通い礼拝に参加している方もいらっしゃるかもしれません。小さい方も若い方も、この教会は全年齢層が集められているところでありますから、 この分断の世界の中で小さい人たちから長く経験を積んだ人まで一緒に神様を礼拝するっていうのはどんなに素晴らしいかっていうことを証しをしている場所でもあると思います。したがってこのアドベントの礼拝を、そしてクリスマスを迎えるこの時を、年齢も置かれるところも全然違うんだけども、一つところで一つ思いになって捧げるっていうところでは本当に同じような思いでここに集っているものだと思います。この礼拝はキリスト教の中では最も大切な儀式であります。お祈りが捧げられます。聖書の言葉が読まれ、賛美歌が歌われ、聖書のお話がなされます。何か大切なものが少しでも皆さんの心の中に残って、願わくば一週間の支えになるようなものがこの中で得られて、また来週と言って参じることができればと願っています。さて、小さい皆さん方、クリスマスといえば何を連想されますかね。子どもたちは何を想像するでしょうか。クリスマスといったら、もはや日本ではキリスト教に関係のない家庭でも、なんか知らんけども、お父さんがいい気持ちになって、お母さんがいい気持ちになって、なんかケーキの包みを避けて帰ってくる、そういう日だ、ケーキを食べる日なんだと思ってる人たちもいるかもしれません。それはいい意味でも悪い意味でも、それが一つ定着をしてるっていうことはいいことかもしれません。どこでクリスマスが一番早く始まるかというと、繁華街やあるいはデパートあたりが一番装飾は華やかにしますから、それでもって、ああもうクリスマスの季節なんだなっていうことが感じられるわけですけれども、クリスマスは親がケーキを買ってやってくる、それから多くの家庭で、小さい家庭でのお子さんがいらっしゃるところでは、なんか無理やりにでもサンタクロースというのがいて、そしてプレゼントを持ってくる。まあある日突然サンタクロースは実は毎日一緒に生活してた人だったっていうことが、明かされて、がっかりしたり、やっぱりそうだったのかと思うようなこともあるのかもしれません。クリスマスといったらやっぱしプレゼントだと思うんですね。で、私たちはケーキのプレゼントじゃなくて、もう今はなかなかできませんけども、クリスマスの礼拝の時にはその後に出会があって、交換プレゼントやなんかをしたりもしますけれども、なぜこのプレゼントを私たちはするんでしょうか。プレゼントを持ってくれる、持ってきてくれる人、サンタクロースっていう方がおられますけども、本当のサンタクロースを見た人はあんまりいないんじゃないんでしょうか。サンタの格好をした人はいる。実はこのサンタクロースさんっていうのはご存知の方もいっぱいいらっしゃるでしょう。モデルになった人がいる。4世紀、今からもう1600年ぐらい前ですけれども、東ローマ帝国の小アジアのミラというところで活躍した まあ教会の神父さん、まあ私たちの言葉で言えば牧師さんだったニコラウスっていう人です。この人は高い学問とともに貧しい人たちに対する深い思いやり配慮によって歴史に残る人でもあります。この人は後にカトリックの人でありましたから、私たちプロテスタントと違って聖人、聖なる人になり、聖ニコラウス、サンタニコラウスと呼ばれるようになりました。このサンタニコラウスの名前が17世紀、今から600年前にオランダからアメリカに移住した人たちによって伝えられて、サンタニクロース、サンタクロースの呼び名になったと言われています。私たちの世界では実はサンタっていう愛称でサンタさんがプレゼントを持ってやってくるっていうことで親しまれている。そのクリスマスにサンタさんが持ってきてくれるプレゼント、どのような家庭も大体今年こんなものが欲しいっていう、大体親が願いを聞いてくれて、そして家庭の予算に合わせて、それがその範囲内であれば子どもたちにプレゼントが届くっていう具合になっているわけなんですけども、小さい子どもたちはそういう夢のある思いを今も持ち続けていると思うんですね。ここに私は子どもたちにも見てもらおうと思って、一つの模型を持ってきました。これはですね、どんな人でもどんな子どもでも大体機関車トーマス、私たちの小さい頃は機関車八重門なんていうのもいて、その名前を知ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、その機関車トーマス、今でも根強い人気で NHK の教育テレビで日曜日の夕方やってるんですよ。昔は朝もやってましたけれども、そのやつ、そこの中に出てくる、実は機関車トビー、機関車の中でトーマスの仲間でトビーというやつなんですね。これは、あるおじいさんが3歳の孫のためにクリスマスプレゼントとして、約1ヶ月分厚い本を買ってきて、そして、作ったものです。前進も後進もします。電気もつくようになってます。それから子供が3歳の時には、庭に線路を引いてその家を走れるようにこんな作ったものです。トビーと言います。トビーは、ちょっと機関車トーマスの話をさせていただく、トビーはソドー島っていうの鉱山鉄道で働く機関車トーマスの仲間で、四角い仲間と呼ばれています。木で作られたボディに蒸気機関を持った、機関車なんですね。このトビーは、なぜこのおじいさんは、これを作ったおじいさんはなぜトビーを作ったかといいますと、ある日久しぶりに孫に会うためにおばあちゃんとおじいちゃんに行って、京都駅の中には伊勢丹っていう大きなデパートがあって、そのおもちゃ売り場に、その孫は何ヶ月にか一遍、1年に2回ぐらいやってくれるおじいちゃんおばあちゃんが来ると、必ず京都駅の伊勢丹のおもちゃ売り場に連れて行ってくれて、そして何かを買ってくれるっていうのが大きな楽しみでした。3歳になった時に伊勢丹のおもちゃ売り場に連れて行きましたら、やっぱし彼はその頃機関車に夢中で、そのうち怪獣が一生懸命なって、 今一生懸命なんか石ころを集めて化石だ化石だって言って騒いでますけども、人間というのはそういうこうリズムがあるんですけども、何でもいいから、このおもちゃ売り場の中で何でもいいから、おじいちゃんとおばあちゃん買ってあげるから、選んでって言ったら、実は機関車トーマスのプラレールというコーナーに行って、実は私たちは機関車トーマスや派手なジェームスなんていうのもいて、立派な機関車もあるんですけども、それを選んでくれればいいなと思ったのに、地味なちょっと色もなんかこういう色で、本当になんかもう見栄えのしないものを、引っ張り出してきて、これがいいって言うんですね。だから、いやもっとこっちの方がいいでしょとか言っても、これがいいって言って、結局このトビーを彼は、家に持って帰ることになったわけです。お母さんに聞いたら、この子はなんかですねマニアックな子で、こういうものが好きなんですよお父さんとか私は言われてしまいましたけれども、このトビーは蒸気機関の路面電車トラムとして街中をお客を乗せて走っていたんですけれども、バスが街で活躍するようになってお客を取られてしまいました。バスはスイッチ一つでエンジンがかかって走りますけども、蒸気機関車って皆さんご存知ですか？ここにいる方はほとんど蒸気機関車を知ってる世代の人たちだと思うんですけども、火を入れてからボイラーを温めて発車するまで3時間かかるんですよね。3時間かからないと運行できないものと、スイッチ一つで、あるいはキー一つを回すだけで出発するのとは、もうおのずから行く先は、勝負はついてるわけですけども、彼は失意の中で、トビーは失意の中で悲しく悔しい思いで、あのトーマスがいるソドー島にやってきました。今度はみんなと一緒にお客じゃなくて荷物を主に運ぶようになりました。生きて働くもの、動くもの、そして働く人たちにはその人にふさわしい大切な場所が必要かもしれません。人間は自分の人生の中で自分の持っているものを、自分が与えられているものを生かすために、そこであり続けるっていうことも大切なんですけども、時としては生活の場所を変えていくっていうことも大事なことかもしれません。トビーはソドー島にやってきて、やっと息を吹き返しました。こんな物語を書いたウィルバート・オードリーさんっていう人が、こう機関車トーマスの作者なんですけども、皆さんご存知でしたか？ウィルバート・オードリーさんはイギリス国教会の、司祭、神父と言ってもいいし牧師さんみたいな感じ、英国は、イギリス国教会聖公会の国ですから、そこで牧師さんをしてた人でもあったんですね。彼は2代目でありまして、お父さんも実は、聖公会の牧師さんでした。このウィルバートさんは小さい頃にお父さんに連れられて、機関区、線路で働く人たちがいる、駅の近くにいる線路で働いている人たちがその教会の信者の何パーセントかを占めていて、よくウィルバートさんを連れて、そのお父さんはその機関区を巡って、訪問というか、みんなの働いている姿を見ると同時に、ウィルバートさんにも見せたかったんでしょう。どんなふうにして鉄道が動いているかということを、説明していきました。そして、彼はそういう中で育っていったわけです。ある日、ウィルバートさんが 大人になって牧師になって大人になって子供が病気した時にこの子供を慰めて深刻な子供の病気を慰めて元気づけるためにお話をして聞かせたのがあのユーモアと人間味にあふれ人間がこの世界で生きていく時に大切なことは何かっていうことを機関車たちといろんな事件を通して描かれている機関車トーマスの始まりだったそうです。やがてこの話が世界中の子どもたちにプレゼントされるようになってきて一躍機関車トーマスその仲間たちは人気者になってきました。どうでしょうか皆さん、私たちは自分が大切だしどこかで自分さえ良ければいいなんていうことも思ってしまうような低い心を持ってる人間でもありますけども、そんな人間ですけども本当に自分の真実を持って本当に精一杯の思いを込めて誰かを喜ばせようとしたり励まそうとしたことっていうのは励まされてる人だけにとどまらないでもっと先のところまで行くっていう経験もすることができる世界に生きています。子供を慰めるためにしたお話だったけどもやがて世界中の子供たちを励ますような物語になっていったっていうのがこの物語です。さっき私事を言いましたけどもその私事の続きですけどもトビーに一生懸命執着するものですからこのおじいさんはもっと感激するようなもっといいものを作ってやろうと思ってこれを作りました。木は一本のクスノキからクスノキを割って表と裏と横はクスノキでいい香りのするのに材料を作りました。ブリキを曲げて屋根を作りました、煙突を作りました。鈴もどっからか持ってきてやりました。これに合うような蒸気機関はできませんでしたからモーターを探して作ってそして持って行ったんですね、まあ、彼は一生懸命喜んでこれを大事にしてくれましたけれどももし彼が気に入らなかったらこれ子供って残酷ですからね気に入らないことはすぐはっきり口に出して言うし、人のことなんかあんまり考えてないところがはっきり言って大人を傷つけることも子供は持ってるわけなんですけどももし彼が当座の間はこれが気に入ってたけれどもおじいちゃんやっぱしね伊勢丹で買ったプラレールの方が綺麗だしねなんか僕はプラレールの方がええなと彼が言ったとすると私はどんな気持ちになるでしょうか。1ヶ月をかけてなんとかこの子孫をそのマニアックなちょっと変わったところのある子供を喜ばせようと思って作ったものがそんな風になっていったら実はこれと同じような出来事がキリスト教の最も大事なことあるいはひょっとしたら中心的なことかもしれないこととして聖書に書かれているんです。人間の目には見ることのできない神様は何とかして人間に自分と自分の気持ちが分かるようにしたいと思われました。神様はどうされたと思いますか。ちょっとここで、あちこちと言いますけど私が作った小さな物語を聞いてください。タイトルは 世界で一番心の優しいある女の子の話です。そのお話とは、あるところに信じられないような優しい女の子がいました。ある夏の暑い日のことでした。学校の帰りがけに、この子は校門に至る坂道のところでアリさんの行列を踏んでしまったんです。足で踏み潰しましたから、数匹のアリが潰れてしまいました。死んでしまいました。世界で一番心の優しい女の子ですから、彼女はもう本当に心が痛んで神様にお祈りしました。神様、あのアリさんたちには私が踏んでお墓を作りましたけども、でもあのアリさんたちには兄弟もお父さんやお母さんも親戚もいたかもしれません。なんとかその人たちに私がやった過ちを告げたいんです、ごめんなさいって言いたいんですと、日夜彼女は祈り続けました。ある日の朝、彼女は起きたら自分の体の異変に気づきました。彼女の体は黒いカチカチの皮膚になっていました。体中が黒い硬い塊になっていたんですね。優しいと同時に賢いこの女の子は何が起こったかをすぐ分かりました。自分が願ったことが叶えられて、自分はアリさんになったんだ。彼女は重たい体を引きずってアリさんのところに行って、ごめんなさい、こんなに私の不注意でこんなことになってしまってと申し開きをいたしました。自分の気持ちを伝えることができたんです。アリさんにならなければアリさんの言葉を話すことはできません。気持ちを伝えることができないんです。さて、どうして私はこんな話をしたんでしょうか。クリスマスは人間の歴史の中にたった一回だけ、人間の目に見ることのできない神様が人間に分かるように人間の姿をしてイエス・キリストとして現れてくださった、その時をお祝いする時なんです。しかし人間は救い主イエスが人々の前に姿を現した時に、聖書の中で長い長い期間救い主がやってくるという約束の本当の意味を理解することはできませんでした。珍しさや勝手な期待、目に見える奇跡の力、人の心を捉える巧みな話、そういうものに飛びつきましたけれども、やがてその人たちは飽きてしまって、イエス様からだんだん遠のいていってしまいました。それだけじゃないんです。今度はその人たちが「イエスは我々を惑わし騙すものだ」と非難して、十字架につけてしまえと言ってしまったんです。なんと愚かなことでしょうか。なんと罪深いことでしょうか。自分たちを救うために来た人を自分たちが殺してしまう。しかし神様は私たち人間がどのようなものであるかということをよくご存知でした。 そしてそのような人間であるからこそ、十字架にかかるっていうことが分かっていて、我が子をこの世に送られたんです。これがクリスマスの秘密です。クリスマスの真実です。クリスマスの意味です。クリスマスという言葉の意味は、ご存知のように、キリスト、救い主、マス、礼拝、ミサから始まるこの礼拝という意味、言葉が表すように、神様が私たち人間に最大のプレゼントをくださった時なんです。そのキリストを礼拝するということがクリスマスなんです。だからそのことを心の底から喜ぶ時です。しかしその喜びはどのようにして出来上がったのか、どのようにして実現したのかってことを私たちは忘れてはいけません。救いの喜びをもたらすために、神様は自分の一人子を光としてこの世に送られました。一人子はここに灯されているろうそくが、自分の身を溶かしながら、削りながら周囲を照らしていくように、自分自身を、人間の罪をあがなうために捧げられました。だからクリスマスは最も私たちにとって大いなる喜びと同時に、神様の深い深い、人間には計り難い悲しみの時でもあるんです。山口県出身の天才的な詩人で、金子みすゞさんという方、金子みすゞという方いますね。1903年から1930年ぐらいに活躍して、早くして夭折した人ですけども、有名な詩がありますね。朝焼け小焼けだ大漁だ、大葉いわしの大漁だ、浜は祭りのようだけど、海の中では何万のいわしの弔いするだろう。私たちクリスチャンは、その喜びと神様の計らい、神様の悲しみ、そのことを忘れないために毎日曜日に礼拝を捧げています。そして自分が欠点の多い、いや欠点というよりも、最も私たちの深いところに根付いている罪っていうことを自覚させられて、そのことをはっきり礼拝の中で指摘されて、その上で慰めと励ましを与えられて、この世界の中に新しい一歩を持って進んでいこうとしています。きっとこの日曜日ごとの礼拝を積み込むように、クリスマスの礼拝はあるんだと思います。もう繰り返しませんけども、この小さな聖書と言われている今日のヨハネの福音書の3章の16節は、まさにそのことを私たちに告げています。クリスマスの本質が書かれている。そしてそのクリスマスの礼拝を来週に控えて、その備えをするために、このアドベントの礼拝は、この筑紫野教会でも、それぞれの教会で捧げられてきました。そのことを今日もお互いに確認をして、新しい世界に向かって クリスマスに向かって進んでいきたいものだと思います。お祈りをいたします。神様、最大のプレゼントを私たちに与えてくださり、心から感謝いたします。今日は特に未来と希望の象徴でありますこの教会にも毎週やってきている若い人たち、小さい子どもたちのことを覚えて礼拝を捧げました。感謝します。すくすくと育って、厳しい世界でありますけれども、豊かさと喜びを人々と共にできるような大人に育ててください。教会もそのお手伝いをすることができますように力を与えてください。今日礼拝を覚えながら、あるいはひょっとしたら礼拝すらも思い出すことができないような苦しみの中にいる人たちもいらっしゃるかもしれません。そのような方々を覚えて、この礼拝を下げたことを心から感謝いたします。このお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。